1ページ2新型コロナウイルス感染症予防イラスト1ページから5ページにかけて生地の周りを黄色と濃いグレーの斜め線が取り囲み注意を促しています。イラスト終わり。明るい未来のためオール宇都宮でこの難局を乗り越えていきましょう。宇都宮市長佐藤栄一。1ページ写真。佐藤栄一市長の顔写真です。赤いネクタイに紺色の背広姿です。写真終わり。市民の皆様の感染予防策の徹底などの節度ある行動、また医療従事者の皆様の大変なご尽力に心より感謝申し上げます。本市では感染拡大を抑え、一日も早くこれまで通りの生活を取り戻せるよう、あらゆる対策に全力で取り組んでいます。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域経済を回復するため、企業等応援助成金など、本市独自の助成金を創設し、すでに多くの事業者の皆様にご利用いただいております。また、個人農業者や市民活動団体への助成も開始したところです。国の経済対策として実施される、一人10万円の特別定額給付金や、子育て家庭を支援する子育て世帯、臨時特別給付金につきましても、速やかな支給に精一杯取り組んでいます。そして、大切な市民の皆様の健康を守るため、ドライブスルー方式での PCR 検査を開始し、検査体制の充実を図っています。今後も状況に応じ、スピード感を持った対策を講じてまいります。市民の皆様と市でタッグを組んで、目に見えない大敵である新型コロナウイルス感染症を乗り越えていきましょう。みんなで新しい生活様式を実践しましょう。ID1023684。基本的な感染防止対策を取り入れた生活様式を実践し、再び感染が拡大しないようにしましょう。3つの基本的な感染防止対策。1、人との間隔はできるだけ2メートル空ける。1ページ、イラスト。女性と男性のイラストがあり、2人の間には両方向の赤い矢印。そこには2メートルと文字が描かれています。イラスト、終わり。2、マスクを着用する。1ページ、イラスト。しっかりとマスクをした男の子。周りに描かれたたくさんのウイルス菌は侵入できず困り顔です。イラスト、終わり。3、帰宅したらまず手や顔を洗う。1ページ、イラスト。両手を広げた笑顔の女の子と隣にはハンドソープのイラスト。女の子はピカピカになった手のひらをこちらに向け、嬉しそうです。イラスト、終わり。生活場面ごとの例。買い物。少人数で空いた時間に。レジは前後にスペースを。通信販売も利用。1ページ、イラスト。お店の陳列棚の前を歩く女性客。しっかりとマスクをつけています。また、パソコンに向かい通信販売を利用する男性のイラストもあります。イラスト、終わり。公共交通機関の利用。会話は控えめに。混んでいる時間帯は避ける。徒歩や自転車も併用する。1ページ、イラスト。電車の長椅子に間隔を広く取り腰掛ける乗客の姿。みなマスクをつけています。イラスト、終わり。娯楽、スポーツなど。公園は、空いた時間、 場所を選ぶ。筋トレやヨガは自宅で動画を活用。ジョギングは少人数で行う。1ページ、イラスト。滑り台のある公園でサッカーを楽しむ男の子です。周りに他の利用者は見当たりません。イラスト、終わり。食事。持ち帰りや出前、デリバリーも利用。料理は大皿を避けて個々に。対面ではなく横並びで座る。1ページ、イラスト。バイクに乗ったピザの宅配人のイラストと、横並びに座り、めいめいの料理を味わう男女のイラストです。イラスト、終わり。冠婚葬祭などの親族行事。大人数での会食は避ける。発熱や風邪の症状がある場合は参加しない。1ページ、イラスト。マスクをした男性が、飛沫が外に飛び散るほどの大きなくしゃみをしています。イラスト、終わり。働き方の新しいスタイル。テレワークやローテーション勤務。時差通勤でゆったりと。会議はオンライン。対面での打ち合わせは換気とマスク。1ページ、イラスト。パソコン画面にはテレワーク中の4人の顔が映っています。また、室内の2人の男性はマスクをつけ、窓を開け換気をしています。イラスト、終わり。市内医療従事者の声。1ページ、イラスト。首に聴診器をかけ、白衣姿の医師が、以下のメッセージを呼びかけているイラストです。イラスト、終わり。医療従事者は今、4月に発令された緊急事態宣言の効果を肌で感じています。危機を乗り越えようとする国民の努力が実を結ぼうとしているのです。飛沫感染や接触感染、近距離での会話などへの対策を、これまで以上に取り入れた生活様式を実践していく必要があります。自らを感染から守るだけでなく、周囲に感染を拡大させないことが不可欠です。マスク着用、手洗い、うがい、あともう少しだと信じます。一人一人の心がけが何より重要です。人と人との触れ合いを我慢しなければならない辛い状況ですが、新しい生活様式を意識して一緒にこの危機を乗り越えていきましょう。新型コロナウイルス感染症に関する支援制度相談窓口5月18日現在。新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少や休業、失業への支援策などをまとめています。紙面に掲載した情報のほか、最新情報など、詳しくは各種情報を掲載しているホームページをご覧になるか、各問い合わせ先へご確認ください。生活一般。特別定額給付金。ID10233522。緊急の生活支援として、対象者1人につき10万円支給する給付金。5月25日から申請書を郵送する予定です。対象、基準日、令和2年4月27日において、宇都宮市の住民基本台帳に記録されている人。受給者、対象者が属する世帯の世帯主。給付方法、申請者本人名義の銀行口座などへ振り込み。申請方法、次のいずれかの方法で申請してください。1、市から郵送された申請書に振込先口座を書き、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市へ郵送してください。なお、窓口での申請受付は行っていませんので、ご注意ください。2、 オンライン申請。マイナンバーカードをお持ちの人。申請期限8月31日。消印有効。その他、詳しくは市ホームページをご覧になるか、特別定額給付金コールセンター、電話688-8330。住居確保給付金、ID100-4799。休業や失業などで収入が減り、家賃が払えない人に家賃の一部を支給。条件あり。給付期間、原則3ヶ月間、最長9ヶ月間。その他、支給要件や申請方法など詳しくは、市社会福祉協議会自立相談支援機関、新型コロナ専用携帯ダイヤル、電話 090-8028-7570、090-8028-7571、612-6668へ。生活福祉資金貸付制度。休業や失業などにより生活費に困った時に生活資金を借りられる制度。所得に関係なく利用できるほか、返済までの期間が延長されました。2ページ、表。緊急小口資金と総合支援資金について対象、金額を示した表です。順に読んでいきます。緊急小口資金。対象、収入が減少した人。金額、原則10万円。条件により最大20万円。総合支援資金。失業した人。単身世帯15万円。二人以上の世帯20万円。ただし、原則3ヶ月以内、貸付条件あり。表、終わり。その他、詳しくは、市社会福祉協議会、電話636-1215へ。傷病手当金、ID102-3292。企業などで働く人が新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状により感染が疑われ療養のため仕事を休み収入が得られなくなった場合、内容、怪我や病気で4日間以上仕事を休み、その間の収入がなくなったり十分な収入が得られなくなったりした場合に公的医療保険から受け取れる手当。その他、制度や手続きなど詳しくは、勤務先や加入している公的健康保険へお問い合わせください。悪質商法にご注意を。不安な気持ちに便乗した悪質商法などが発生しているとの報告が寄せられています。身に覚えのないメールや金銭の要求を受けた場合には、その場で判断することなく、もう一度よく考えましょう。少しでも不安に感じたら、消費生活センター、電話616-1547へご相談ください。2ページ、イラスト。真っ黒なシルエットで描かれた受話器を持った人型のイラストです。目と口は白抜きで、怖い表情です。イラスト、終わり。悪質商法の発生例。マスクや健康食品などの勧誘。公的機関を名乗り、助成金の支給のため、銀行口座などの個人情報を聞き出す。感染者支援と語り、現金を要求する義援金詐欺。特別定額給付金給付の注意点。1. ATM。銀行、コンビニなどの現金自動支払い機の操作をお願いすることは絶対にありません。2. ATM を自分で操作して他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。3. メールで手続きをお願いすることや、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。4. LINE での友達登録や手続きをお願いすることは絶対にありません。5. 住民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を紹介することは絶対にありません。少しでも心配なことがあれば、特別定額給付金コールセンター、電話688-8330。最新情報はこちらから。市ホームページ、QR コードの表示あり。県ホームページ、QR コードの表示あり。厚生労働省ホームページ、QR コードの表示あり。経済産業省ホームページ、QR コードの表示あり。特別定額給付金特設サイト、QR コードの表示あり。消費者庁ホームページ、QR コードの表示あり。国税庁ホームページ、QR コードの表示あり。子ども、子育て。子育て世帯への臨時特別給付金 ID102-3713 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため給付金を支給します。対象者に案内通知を発送しましたのでご確認ください。対象平成16年4月2日から令和2年3月31日に生まれた児童。ただし、給付金の支給対象は、児童手当の受給者であり、児童手当の特例給付受給者は対象外。給付額、対象児童1人当たり1万円。手続き、原則申請は不要。括弧、児童手当の指定金融機関口座に振り込み、括弧閉じ。ただし、本市在住の公務員は、所属庁より児童手当の受給の証明を受けた申請書を、10月30日までに事務局へ提出。支給開始、6月中旬。問い合わせ、子育て世帯臨時特別給付金事務局、子ども家庭課内。電話、632-5274。保育所などの育児休業の取扱いを変更。ID102-3507。育児休業からの復職を予定して、保育所などの利用が決定している人については、原則として利用開始月の翌月中の復職が必要となりますが、下の通り一部取扱いを変更します。対象、4月に、保育所などに入所した人。育児休業からの復職期限、6月30日。その他、詳しくは市ホームページをご覧になるか、保育課、電話632-2393へ。奨学金の貸付、ID102-3589。新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変した場合、前年の所得ではなく、急変後の家計状況を加味して選考を行います。応募資格、本市市民の被扶養者で、経済的理由により就学が困難である、青年で独立の生計を営み、確実な保障能力があり、市税の滞納がない連帯保証人を2人選任できる。かっこ、父、母、両方は不可。かっこ閉じ。など。貸付額、月額。3ページ、表。この表は、学校ごとの自宅通学及び自宅外通学の貸付額を月額で示した表です。順に読んでいきます。高等学校、高等専門学校、専修学校、高等課程、中等教育学校、 後期課程。自宅通学17,000円。自宅外通学18,000円。大学、大学院、短期大学、専修学校、専門課程。自宅通学35,000円。自宅外通学45,000円。表、終わり。その他、応募資格や申し込み方法など、詳しくは市ホームページをご覧になるか、教育企画課、電話 632-2705 へ。就学援助、ID102-3635。経済的理由で小中学校に通う子どもの学用品の購入や学校給食費の支払いに困っているご家庭に対し、その一部を支援する制度です。新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変した場合、前年の所得ではなく、急変後の家計状況を加味して審査を行います。その他、申請方法など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、学校管理課、電話 632-2723 へ。税金、負担金、貸付金などの納付猶予や減免。ID102-3257。申請により、税金などの納付を猶予、または減免となる場合があります。詳しくは各問い合わせ先へご確認ください。3ページ、表。この表は、税金、負担金、貸付金などの納付猶予や減免について、制度の種類、問い合わせ先を示した表です。制度の種類は全部で12あります。順に読んでいきます。制度の種類、市税、納付猶予、問い合わせ先、納税課、電話 632-2226、国民健康保険税、保険年金課、電話 632-2309、後期高齢者、医療保険料、保険年金課、電話 632-2333、介護保険料、高齢福祉課、電話 632-2907、保育費、扶養者負担金、保育課、電話 632-2393、市営住宅使用料など、住宅課、電話 632-2506、母子父子家父福祉資金貸付金、子ども家庭課、電話 632-2386、奨学資金貸付金、教育企画課、電話 632-2705、所得税、消費税などの国税、宇都宮税務署、電話 621-2151、自動音声案内、自動車税や個人事業税などの県税、宇都宮県税事務所、電話 626-3029、水道料金、下水道使用料、サービスセンター、電話 633-3189、その他、公共料金、電気、ガスなど、契約する業者にご確認ください。表、終わり。
新型コロナウイルス感染症に関する事業者向け支援制度など、5月18日現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者向けの支援策などをまとめています。紙面に掲載した情報のほか、最新情報など、詳しくは各種情報を掲載しているホームページをご覧になるか、各問い合わせ先にご確認ください。事業者に対する支援制度。 市独自企業等応援助成金 ID102-3357 国の持続化給付金の対象ではない部分について支援する助成金助成額法人で減少率が 30% 以上 50% 未満は上限50万円 20% 以上 30% 未満は上限25万円個人事業主で減少率が 30% 以上 50% 未満は上限25万円 20% 以上 30% 未満は上限12万5千円別途計算式により金額算出対象売上高が前年同月比 20% 以上 50% 未満減少した市内中小小規模事業者個人事業主申請期限令和3年1月15日消印有効申請方法原則必要書類を郵送で郵便番号 320-0806 中央1丁目 1-13 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策実行委員会事務局へその他詳しくは市ホームページをご覧になるか新型コロナウイルス感染症緊急経済対策コールセンター平日午前9時から午後5時電話 632-5209 へ市独自新業態開拓等支援補助金 ID102-3358 新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して令和2年1月以降に新たな業態デリバリー、通販、3密回避策などを開拓した企業に対してその経費を一部補助補助額最大50万円補助率2分の1対象売上高が前年同月比 20% 以上減少した市内中小小規模事業者個人事業主申請期限12月28日消印有効申請方法原則必要書類を郵送で郵便番号 320-0806 中央1丁目 1-13 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策実行委員会事務局へその他詳しくは市ホームページをご覧になるか新型コロナウイルス感染症緊急経済対策コールセンター平日午前9時から午後5時電話 632-5209 へ4ページイラストデリバリー用バイクに乗った男性2台にはピザのイラストが描かれていますイラスト終わり市独自新型コロナウイルス感染症対策特別資金 ID102-3114 最近一月間の売上高販売数量売上総利益または営業利益率が前々年または前年の同月一月間の 3% 相当以上減少していると認められる場合に、中小企業などの資金繰りを支援。内容、1企業1年度あたり最大3000万円。その他、金融機関の審査がありますので、市内の取扱金融機関に直接相談、お申し込みください。 その他、申請方法や融資期間など、詳しくは市ホームページをご覧になるか、商工振興課、電話 632-2438 へ。市ホームページで最新情報を発信中。ID 102-3512。個人農業者や市民活動団体への助成も開始しました。詳しくは市ホームページをご確認ください。市ホームページ QR コードの表示あり。Twitter もご利用ください。アカウント、@city_city_u_tsu_nomiya。Twitter アカウント QR コードの表示あり。内容、市ホームページの新着情報などを紹介しています。持続化給付金、国、中堅、中小企業、個人事業者などの売上が大きく落ち込んでしまった際の給付金。内容、法人は最大200万円、個人事業者は最大100万円、ただし昨年1年間の売上からの減少分が上限。対象、令和2年1月以降の売上が前年同月比で半分以上減少している中堅・中小企業・個人事業者など、申請期限、令和3年1月15日、申請方法、原則、インターネットで申請、詳しくは持続化給付金事務局ホームページをご覧ください。その他、支給要件など、詳しくは持続化給付金事業コールセンター、午前8時30分から午後7時、電話0120-115-570へ。雇用調整助成金、国。一時的な休業などで従業員の雇用維持を図る企業に対し、休業手当などの一部を助成。内容、4月から6月末を緊急対応期間として助成率を引き上げます。中小企業は5分の4、大企業は3分の2、解雇等雇用維持要件に該当の場合、中小企業は10分の9、大企業は4分の3。その他、支給要件や申請方法など、詳しくは、ハローワーク宇都宮、電話 638-0369 へ、厚生労働省ホームページからガイドブック、様式が取り出しか、また、内定が取り消された学生などの就職活動を支援するため、新卒ハローワークに特別の相談窓口を設置します。問い合わせ、新卒応援ハローワーク、電話 678-8311。小学校休業等対応助成金支援金、国。対象、次のいずれかに当てはまる人。1、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給、賃金全額支給の休暇、労働基準法上の年次有給、休暇を除くを取得させた事業主。2、子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする人。申請期限、6月30日。その他、支給金額や申請方法など、詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧になるか、学校等休業助成金支援金等相談コールセンター、電話 0120-603-9000 999へ。新型コロナウイルス感染拡大防止協力金、県。県の要請、協力依頼に応じて施設の使用停止にご協力いただいた事業者に対し、協力金を支給。対象、4月21日から5月6日の全期間休業した事業者、ホテルまたは旅館は4月28日から5月6日の休業。支給額、1事業者最大30万円。申請期限、6月30日。その他、申請方法など詳しくは県ホームページをご覧ください。問い合わせ、新型コロナウイルス感染拡大防止協力金受付センター、午前9時から午後5時、電話 680-7145、新型コロナウイルス感染症緊急対策資金、県、最近1ヶ月の売上高などが前年同月に比較して、3% 以上減少して、かつその後の2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高などが 3% 以上減少する見込みである場合に、中小企業などの資金繰りを支援。内容、1事業者最大8000万円。その他、申請方法など詳しくは、お近くの金融機関へ。新型コロナウイルス感染症対策パワーアップ資金、県。新型コロナウイルス感染症の拡大による影響で、売上高などが減少し、セーフティーネット保証4号、5号、危機関連保証の認定を受けた中小企業の運転資金などの資金繰りを支援。内容、1事業者最大3000万円。その他、申請方法など詳しくはお近くの金融機関へ。人権への配慮。外出自粛により不安やストレスを抱えている家庭もあることと思います。新型コロナウイルス感染症に関する不当な偏見、差別、いじめ、児童虐待、DV などの被害に悩んでいるときは、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。また、新型コロナウイルス感染症患者、濃厚接触者、医療従事者などに対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう。5ページ、イラスト。勇気を出し、受話器を手に相談する女性のイラストです。イラスト、終わり。人権に関する相談窓口。平日、午前8時30分から午後5時15分。みんなの人権110番。電話、0570-003-110。女性の人権ホットライン。電話 0570-070-810。子どもの人権110番。電話 0120-007-110。外国語人権相談ダイヤル。電話 0570-090-911。インターネット人権相談 https://www.jinken.go.jp/。 子どもの虐待に関する相談窓口。平日午前8時30分から午後5時15分。子ども家庭支援室、電話 632-2222。 2390-2390、県中央児童相談所、電話665-7830、児童相談所全国共通ダイヤル、電話189-常時。 DV に関する相談窓口、火曜日から土曜日午前9時から午後5時、第4土曜日は正午まで。配偶者暴力相談支援センター、電話635-7751、女性相談所、電話636-5731。医療従事者に感謝の気持ちを。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努める医療従事者に感謝と応援の気持ちを表し、感染拡大防止に対する意識向上を図るため、宇都宮タワーを青色にライトアップしています。日時、当面の間、午後6時から9時。その他、展望台の開館状況は、八幡山公園ホームページをご覧ください。八幡山公園ホームページ、QR コードの表示あり。問い合わせ、公園管理課、電話632-2529。5ページ、写真。夜空を背景に青色にライトアップされた宇都宮タワー、医療従事者へ感謝を込めて点灯しています。写真終わり。今月の表紙。今月の表紙は、市立中央図書館での一枚。市立図書館は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開館時間を短縮しています。短い滞在時間でも楽しく利用できるよう、職員が選んだ本のハッピーセットのコーナーや、キブナの折り紙の配布など、さまざまな工夫をして開館しています。今後の開館状況は変更になる可能性があります。詳しくは、図書館ホームページをご覧ください。図書館ホームページ、QR コードの表示あり。5ページ、写真。2枚あります。1枚目、本のハッピーセット。のコーナーを作る女性スタッフ、マスクと手袋を着用し、いろいろな本を厳選しています。2枚目、受付で木舟の折り紙をもらう男の子、受付カウンターは透明のビニールカーテンで間仕切りされ、中のスタッフもマスクと手袋を着用、男の子もマスクをつけています。写真終わり。